77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中、詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年1月13日、成人の日の祝日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送や、ラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
空海酒井智美です。この番組は、お隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳。
はい、今週も始まりました。ともちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ともちゃん今年初です
ね。そうですよ、今年もよろしくお願いしま す。
年末年始は休めたんですか？
もう全然休みなんて私たちには
ないの。
ないです、ないですね。
ないの。
平日。
平日。
平日。なんならちょっと頑張る平日。
あ、なるほどね。
はい。おかげさまで。
ほら、
はい、
オードブルも好評で。
あ、はい。ありがとうございます。
ワンコ用のオードブルってやってたじゃないですか。
そうなんです。でもうちはご注文を受けするときに、人間用ですか？ワンコ用ですか？って。そう。 そう、大体お客さん笑ってくれる。
何が大きく違うんですか、ワンコ。
あのですね、やっぱりこうワンちゃんの場合は調理はするんですけど、素材の味を生かした、
まあ、ほぼそのまんまの、
ほぼそのまんまっていう、 あとは見た目可愛くっていうですね。
でもほら、うん、世間のワンコもニャンコも、
はい、
ほぼほぼ365日、うんうん、あのカリカリしたやつをかじってるじゃないですか。
そうですよね、うんうん、
あの子たちが、はい、その空海のワンコ用オードブルを見た時に、
はい
は
い、
どういう反応するんですか、うん、食べ物って認識するんですか。
やっぱ匂い、嗅覚がすごくあるので、やっぱ嗅覚で食べ物だっていう判断はするんでしょうけど、まあ、躊躇する子は躊躇しますよね。だから例えば上野さんがアフリカの料理をさあどうぞってボンって出された時にガッツきます。
ちょっと躊躇するね。
そんな感じ、そんな感じなのかな。でちょっと食べてみたら何美味しいよっていうっていう感じ。
いや、その、まあ、皆様にもお伝えしてるんですけど、はい、僕来世で犬になるから、
はい、
ちょっとずつこう練習しようわけですよ。
あ、なるほどですね。心構えというか、
心構えっていうかね、うん、だからやっぱり、うん、犬の状態であのオードブルを出された時に、
はい、
やっぱ驚かない練習もしとかないといけないな。
でもすごい驚いて飼い主さんがまあ、こんなに喜んでくれるなんて、っていう、
それは演出で頑張るかな。
演出でですね、分かった上での、
はい、
まあ、はい、
楽しみです、
はい、ありがとうございます。
さてさて、はい、新春2025年目の第2弾なんですけどね、
じゃじゃん、
記念すべき293人目のゲスト様は、
はい、
針灸治療院遊歩道、遊歩はひらがなね、
はい、
道はお堂の道、
お堂の道、
インスタでチェックなんですけど、はい、大村からお越しいただきました、はい、ゆうほ様よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、針灸治療院ゆうほ堂、ゆうほです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ大村から。
はい、ありがとうございます。
大村でも結構奥の方です
か、うん、はい、富野原の方、
富野原
のちょっと奥の端っこの方です、ね、
結構大村は結構結構奥です、は
い、奥の方で、
奥なんでね、
はい、さっきから何度もアタックしてますけど、なかなか場所を教えてもらえないという。
場所はね、はい、難しいです。
ちょっとこの番組が終わるまでに少し距離を縮められたなだらなと思います、うんうん、はい、
だからちゃんと僕お邪魔してますけど、来店型の、
はい、
まあ、ちょっとこうなんていうの、お家っぽい治療院、
うんうんうん、
そうですね、
ご自宅、
はい、昔の家です。
昔 の、 民家を利用した
ヒント、昭和の家、
昭和の家、うん、昭和 の、 普通の平屋、
平屋、そうです、平屋です、はい、僕と同い年なんで。
でも看板ないんですよね。
ないです、
看板とかないですよ。だから僕は最初お伺いするときに4回ぐらいうろうろしました、うん、ここのはずなんやけど、
アタック、アタックもうピンポン押すわけにはいかないですもんね、一つ一つですね、うん、
何件かあるからね、
そうですね、
うん、
ピンポン押してきた人は今までいないですね。
あ、途中でやっぱ電話ですかね、この辺ですよねって、ね、
はい、だいたい迎えに行きます、
あ、そこは迎えに来てくれるんですよ。
いや、だって家の前までたどり着くんよ、
うん、
だけどそれが言うほどかどうかがわからない。
そうですね、だいたい一回車来たなと思って、だいたい出て行ってるんで、は
い、あ、いつも通り、違うなってい
つも通りと思いながら。
なるほど。そこ一回目では追っかけてくれないんですよ。うんうん、
そうですね。
たどり着けるかな。
面白くてね。
はい、
だから元々ゆうほさんとも僕はまだ3回目、今日含めて3回目。
そうですね。
1回目はですね、はい、とあるね、
そうですね、
映像系の。
はい、
エキストラ系で、
あ、なるほど、
偶然ですよ、
あ、偶然に、
はい、
偶然っていうかね、はい、ゆうほさんもエキストラでいて、
はい、
で僕もエキストラでいて、
はは、
だからゆうほさんと僕がお友達っていう設定の、
あ、なるほど、はい、ゆうほさんもエキストラだったってことですか。
ゆうほさん公園におるエキストラ、
はい、はい、はい、
で僕が公園にプラッと遊び来たらゆうほさんがおって、うん、おい久しぶりみたいな、
あ、楽しみ。
それが初対面、
初対面それがとある映像が流れる日が来るってことですよね。お二人が共演した、
それは分からんでも結構ロングでしたよね。
へー、うん、そうですね、
うんうんうん、
演技指導も若干あったりして、
若干あったりして、でそれで出会われて、
そうそう、それで出会って、ほうほうほう、でラジオの話になって、
なるほど、
でその鍼灸院だったし、うん、はい、インスタ見ても怪しかったから、
うんうん、確かにもうインスタだけじゃ何もつかめなかった、
一度会いましょうみたいなね、
本当に何もつかめなかったんですよ、インスタで
遊びに行ったんです。
そうだったんですね、
ようこそ、本当ありがとうございます、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
ね、
どうなんすか、もともと大村、大村村、
そうですね、はい、うちのお父さんが大村出身で、あのちょっと公務員だったのでいろんなところは行ったんですけど、まあ、実家は大村にあります、
あって、
はい、
でまあいろんなとこ行って、まあ、最終的に戻ってきた感じなんですね今ね。
そうですね、いろんなところは行きましたね、長崎県内いろんなとこ行ってから、
県内ね、まあ、天気も多かったっていう話されてたんですけど、はい、で小学校だけでも3つ
ですね、3つ、行きましたね、
行きましたね、
はい、
どうなんですかその転勤というもの、子供心に
慣れましたよね、というか友達ってやつは3年間限定みたいな、
なるほど、あと引かない、あと引かない感じで、
引かないというよりも子供の時は物理的に会えないので
確かに、
うん、そうよね、
続かないというか、
だってその時代文通ぐらいですもんね、
できてそうだと思います、
ね、できてそうですよね、
まあ、メールとかないし、ね、
今みたいに、うん、ないし、ない
です、ないです、その島とかも行ったんですか、
行きました、3歳ぐらいの時は五島と、
五島、
あと中学生の時に一気に行きました、ね、はい、
自然の中で少年時代を伸び伸びと、
いやいやいや、うん、本当よ、もうそうよ、超
そうですよね、超そうですよね、う
ん、自然しかないですもん、
ね、自然しか、
え、その時代というか、
はい、
お店とかは結構あったんですか、五島とか、
まあ、ありはしますけどね、うん、
なんかちょっとした商店みたいな、
そう、本当に、うん、なんていうんですか、昔ながらの駄菓子屋みたいな、
あ、なるほど、
東京内に一軒みたいな、そんな感じです、ね、
そこにみんな集まるっていう、
そうですね、集まってみたいな、そういうのはありましたけどね、
行きは行ってたかな、去年か一昨年か行きました、
あ、本当ですか、
初めて行ったんですよ、
結構いいとこですよ、
ね、いいとこですよ、でも現地でレンタカー借りて、
そうです、ね、2
日間レンタカー借りて、もうくるって回れる感じやもん、
う
ん、車で、
あ、そうなんですね、うん、
回れます回れます、
うんうんうんうん、
だからあんまりこう順番決めて、
はい、
こう効率よくっていうよりも、なんか適当に思い取ったら行ってこう戻ったりまたこうしたりしても全然大丈夫、
あ、そうですよね、
うん、2日あれば多分そんな感じで
回
れ
る、
楽しかったですね、
なんか想像がつかないですね、行ったことがなくて、まあ、そもそも私熊本出身なんですけど、壱岐、五島っていう存在知らなかったですか、
え
、まあ、そうかもしれない、
それごく一部の人だ、それ県軍の人だけやろ
島がある島ってなって
熊本島ないっけ、天草ぐらいか、
天草ぐらい
大きいもんね、あ、そういうことだから小学校だけで3つ、
はい、
中学校も行きで3年か、
行きで3年か、
で高校は戻ってくる感じなんですか、
高校は大村に戻ってきて大村高校でした、
あ、じゃあ幼馴染がいない人、うんう
ん、いないですね、
全てが新鮮、
新鮮ですね、
新鮮ですね、そうですね、
前向きに新鮮、
全て転校生です、
全て転校生
だから高校時代の仲間っていうのは今でも、
あ、確かに、
あんまない、
結局僕高校卒業してからもうすぐ東京の方に行ってしまったので、もうないですね、
あ、ほとんどないですね、
ほとんど一人ぐらいですかね、ちょっと大村市の市議をやってる子とかが後輩で一人いるんですけど、そのぐらいですかね、会ったことがあるのは、
会ったことがある
のそのレベルなんですか、卒業して、
高校時代とか何やってたんですか、でも3年はいたんでしょ、
高校時代僕その部活をしようと思ったんですけど、僕もともと小学校の時は水泳とかをやっていて、大村行ったらないんですよ水泳部
が、あ、プールがない
からなるほど、
で何もすることなくて、ほうほう、で最初サッカー部だったかな、なんか行ったんですけど、足を怪我してやって、はい、それでもう3年間リハビリばっかでしたね、
あ、
はい、
そうなんですね、在籍はしてた、
もう最初の1年だけでしたね、走れなくなっちゃったので、
あららら、
はい、そんな感じでしたね、
ともちゃんとこはサッカーよね、はい、
もうみんなサッカーですね、スタッフもサッカーだし、みんなサッカーですね、
だからプロリーグの人たちがご飯食べに来る店、
あ、結構ですね、
それなりの人が、
それなりの人が
何気におるよね、
なんかもう話しかけない方がいい雰囲気を出している方たちはもうそーっとじーっとこう見るだけ
なるほど、
はい、
はい、で東京は何しに行ったんですか、
は映像の勉強しに行きました、
それはなんで、
それは多分子供の頃からずっと映画見てるの好きだったんですよね、
なるほど、
で多分 結局その転校が多かったので、うんうんうん、習い事も続けられないし続かないんですよね、うん、だからずっとなんか映画とかばっかりドラマとかばっかり見てて、うん、じゃあ作ろうかなみたいな、そういう感じです
。映画に興味を持って、うんうんうん、
そうです
ね、で映画絡みのところの東京に行くわけです、
うん、そうですそうです、
専門学校みたいなですか、
専門学校ですね、
あ、その映像の専門学校、
そうですそうです、
あ、それは何年間くらい、うん、
それは3年間だったんですけど、うん、1年しか行かなかったですね。
あ、そうなんですね、
うん、ですぐ仕事を始めて、うん、でなんかなし崩しに中退じゃないですけど、はあはあはあ、辞めてしまった。
現場の方へってことですね、
はい、じゃあ現場で覚えていった感じ、
そうですね、結局専門学校とか行っても現場で何も使えないって、ね、
あ、まあ、まあ往々にしてありがちだね、
うん、当時は特にそうだったので
、なるほど、
で僕の場合はその先輩に紹介されてとかだったので、そのままちょっとラフな学校だったんで、あと、
なるほど、本物に触れていけた方がですね。
そうよね、うん、現場が早いもんね、うん、なんかこう僕らがイメージできるようななんかお仕事ってどんなことされた、うん、
一番最初にやったお笑いビデオって
分かる、お笑いビデオ、
コントビデオなんですけど、うん、の爆笑問題のバカ熱っていうやつが一番最初にやったお笑いのビデオやつだったですね、お笑いのビデオ、コントビデオか、それが一番みんなが知ってるなっていうのはそのぐらいですか、
ね、販売用の映像なんですよね、
そうですそうですそうです、
まだビデオの時代でした、
ビデオ DVD になってなかったかな、 VHS だったと思います、確かに、うん、まだギリギリどっちかなっていう世界でした、
ね、だってレンタルビデオ屋さんビデオでしたよね、
そう
レンタルビデオまだありました、
ありましたありました、
ありました、じゃあそうやろね、じゃあ爆笑問題ともこう、
はい、
一緒に、
ああ、やってました、やってましたっていうか、
撮る側として、
はい、
やっぱり最初わー芸能人だという思う、なんかそういう感覚ありました、
ああ最初思ったのはめっちゃちっせえって思いました、
あ思ったよりもテレビよりも
そうすごい小さい
でさ、
はい、
単独で出とったら身長感がわからん、
ちょっとわからないですよね、
で、うん、お二人結構身長差があるように見えるじゃないですか、うん、二人とも小さいんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
意外とそうやもんね、会うとね、
うん、そうなんですよ、それでなんかそれにびっくりしたの覚えてますね、
そうですよ芸能界芸能界は
いきなりそういうお仕事だったんですね、
そうですね、一番最初が先輩に連れて行かれてやれって言われて、それ
はい、でも新鮮ですよね、こういったお話あんまり聞けないじゃないですか、
うん、聞けない聞けない、うんそこからどういうお仕事されたりするんですか。
そこからまあ映像の実写の映像の仕事をいろいろやってたんですけど、うん、たまたま求人で AD 募集で行ったところがアニメーションの制作会社で、全然知らなくてなんか受かっちゃってアニメやらなきゃいけなくなっちゃって、
もう全くなんていうんですか、同じ映像とはいえ畑違う、
全然違いましたね、ただブラックでしたねひたすらにブラックでした、
もう今の時代にはそこはないような、
無理ですね、
無理ね、
3ヶ月帰れなかったですもん
家に
帰れなかった、
過酷ですね3ヶ月って、
まあそういう時代でもあったよね、うん、
20年前ぐらいですよ ね、
そうですね、20年25年ぐらい前ですね、
ああちょうど2000年前後だ、
そうです、ギャル渋谷にいた頃、
渋谷の黒ギャルしよった
頃、同じぐらいにいました、私
会いませんでした渋谷で、
分かんないな、
いたでしょ
いたかもしれないですね、うん、でも僕新宿だった、
もうすっごい頑張ってらっしゃった時にもう本当にフラフラしてて、
あ、楽しかった
でしょ、はい、もう逆に申し訳ないですね、いいです、今考えれば
全然楽しかったのはいいんです
でも根津にっていうのはまあその業界にありがちなイメージあるけど、
うん、そうですね、
まあ、
今でも
結構、うん、結構まあそうね、そんなに長く家に帰らんってことはないにしても、うんうんうん、結構深夜までやってたよねその頃ってね、
うん、今もなんか若干そういうイメージはちょっとありますけどね、あの業界の方
締め切りビジネスやもんね、
そうですそうです、うん、もう放送直前まで仕事してるんで、
うわ、
納品できるかできないか、
あ、それはガチの話なんですね、
ガチです、僕いた時一回放送落ちました、
間に合わずに
間に合わずに2週同じ回放送してました、
そういう差し替えが、うわー、責任感じそうですね、それは本当に
会社が吹っ飛ぶじゃないかって感じになります、
そうですよね、はい、間に合わなかったってこと、
間に合わなくその時は納品拒否って形でしたね。
拒否、
あの放送できるクオリティにないっていう。
あ、なるほど。
で、もう違約金がすごいことになって、
うわわ厳しい世界ですね。
違約金とかね、はい、そうよね。
キー局のやつはやっぱりやばいですね。
はい、そうですよね。
やばいよね。大損害
やろ、うんうん、いや本当に、うん、
スポンサー様はお怒りになる。
お怒りになられますね。
そういうことや。
面白かったですけどね。
今となれば
面白かったです。新聞載ってんですもん。でそれが
本当ですか。
放送
じゃ結構大事件だったんです
か。大事件です。
自己扱いやね。
うん、本物の放送事故ですね。
放送事故です、うん、
でもアニメってもうますますでしょうけどね、
うん、
どうしてこうアニメそこまで行って、うんうんうん、今まあその大村でその鍼灸院をされてるわけなんですけど、うんうん、この転換が全然つながらないじゃないですか、
まあは
い、
もともとそのアニメーションをやったりその後 3DCG の会社とかで 3D とかをやったりしてたんですけど、はい、まあハードなんですよね仕事はね、うん、ハードでちょっと体が壊れてしまって、うんうん、
なるほどなるほど、
でちょっと強制送還的に連れ戻されたみたいな感じで長崎に戻ってきて、うん、でもう体壊れてるので、
うん、
家でできる仕事なんかないかなみたいな感じで今の感じになってきましたね、うん、
でもようその新旧に出会いましたね、
はい、あ本当ですね、うん、
あんまり出会わんと思うんですけど、
いやたまたま結局なんか収入を得なきゃいけないから、うん、その知り合いになった人たちとかに俺マッサージうまいからみたいな感じで、
なるほど
マッサージうまかった
んですか。もともとうまかったん
です。なるほどですね。
であれこれいくらまで釣り上げられるかなとか思って言ったら結構出すんだみんなと思って、
手に職ですからね。
そうですね、
うん、
でそれでじゃあ資格取ろうって思って、でたまたま、まあ、当時は整骨院の先生になろうと思ったんですけど、あの学校行ったら整骨院の先生定員だって言われて、
うんそういうのあるんですね。
それで新旧なら空いてるよって言われたんで、はい、あじゃあそれで、
あもうそんなフットワーク軽く、
そうです
よ
ね。
は
い、
でも新旧ってなりたいって思ってなれるもんなんですか、うん、その学校は行くんでしょうけど、うん、
いやわかります、
まあ、学校行けばなれますよ。
なれる、
そのセンスじゃないですか。だってもう、まあ、もちろん勉強ももちろん知識もあれですけど、なんだろう、センスですよあれ。
わかんないですけどね、うん、その続いてる人たちはなんかと続かない人たちがいるんですよ、
はあはあ、
その開業したとしてもとか、うんうん、就職したとしても、うん、業界に続けられる人と続けられない人みたいで、うん、割とそのそういうお仕事として触れ合った時に向き不向きはあるかもしれないですね。
整骨と鍼灸はもう全然別なんですか、は
い、全く違います。
全く別、
はい、
両方されてるとかありますよね。
ありますね、はい、確かに。
それはおのおの取ったってことですか、
うん、そうです。あのよくハリキューの学校と、まあ、柔道整復師って言うんですけど、うん、2つ一緒に教えてる学校があって、ダブルスクールとかで昼夜間みたいな感じで取る人とかもいますね。
へ
ー。同じく3年間ずつ通わなきゃいけないんですけど、
あじゃあもう6年そこで勉強しなくちゃいけない、
か3年間を昼間は鍼灸、うん、夜は柔道整復。
じゃあ最短で3年でやるとやっぱ両方取れる、
はい、とか1年ずらしたりとか。
あなるほどですね、うん、
そういうのがあったりする。
それってあれですか、両方看板上げていい世界なんですね、
うん、あいいですいいです、
どっちもやってますよ、はい、みたいなの
全然大丈夫です。
なるほどね。で整骨は取らせてもらえなかった、
もう定員だった。僕の席整理はないですけど、
でもまあ新旧は定員じゃなくてよかったですね。
いや本当、
うんですね。ちょうどなんか美容新旧とか流行ってたみたいで、女の女性が多かったですけどね。
じゃあもう
あなり手が、
うん、そうです。で、あのマッサージ師とかみたいに力使わなくていいんで、
確かにですね、
はい、だから意外と女性が多いんですよ、
あれ東洋医学ですか、ね、
そうです、
ツボ、
ツボ東洋医学ですね、うん、
い
や壺勉強してったらすごく面白いですけどね。 でも素人がなんかやたらとこうやっちゃいけないなと思って、あんまり抑えたりはしないようにしてるんですけど、
基本的に大丈夫です、
うん、本当ですか？もう耳ぐりぐり引っ張ってます、頭痛がするときとか。
ああ全然、結局、うん、その人の状態が、その人が一番いいのは自分が一番よく分かって、
まあ、確かにですね、
そこにたどり着ければ方法は何でもいい
らしいです。こんな風に言ってくださる先生はなかなかいないんですけどね。
あ、そうな
ん。ダメです、もうゴルフボール使っちゃダメですよとか、なんかやっぱりそういうのは言われます。
まあ、その時の、ね、状況によってはあると思いますけど、基本的には加減できるんだったらいいんじゃない
か。あ、なるほど、
はい、
もう開業何年ですか？
もう7年ですかね、だと思います。そのぐらいになりますね。
でもこうお客さん増やそうという気はないんですよね。
あんまない
ですね。あんまないですよね。
はい、ね、自分でできるんだったら自分が一番、
ね、やりたいこともっといっぱいあってね。まあその辺の話も後半 ね、 いいね、お伺いしたいと思いますんで、ゆうほさん後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和7年1月13日、成人の日の祝日の月曜日、本日はハリキュー治療院遊歩堂遊歩様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さあ後半なんですけど、
はい、
まあそう、通常の流れからすると、その鍼灸院、遊歩堂の、
そうですね、
はい、宣伝になるような
もちろんもちろん
コーナーと考えるわけなんですけど、
はい、もう通常の流れだとですね、
そうではなくて、
ええー、 他に何かありますか。
いやもう遊歩道はもうほどほどで、うん、なんか今やろうとしてるんですよね。
そうですね、今ちょっとプロテニスプレーヤーを作ろう、
プロテニスプレーヤー計画、うん、
計画、はい、
プロジェクト、
ほうほうほう。
いやそうなんですよ、
テニスをずっとしてらっしゃった。
いやしてないです、
いやサッカーしかかってすぐやめたいんです。
確かに先ほど、
うん、あと映像の仕事して、
そうですよね、
テニス体壊して、
えテニス出てきました、ワードで何にも出てきてないですよね。
これなんで、
いやもう単純に、はい、そのプロテニスプレーのトップ、本当に世界のトップって、
はい、
あのプロアスリートで一番個人で稼げるですよ。
なるほど、
考えたことなかったな、
うん、だから、ね、年俸が、年俸というか年収が何十億じゃなくて100億単位にな
って、はい、桁が違いますね。
トップまでいけばですね、
うん、ほうほうほう。
だからそこまで誰か到達できればいいじゃないっていう、う
ん、それは優子さん的な老後の投資ですか、
う
ん、はい、
あそうです
わかりやすい、わかりやすい、
投資です、
うん、じゃあやってみようかっていう。
そうです、だからもうほとんど平日昼間テニスしてますね。
そう、いやインスタ見たらそうですもんね。いや
そうなんですよ、インスタをあの拝見させていただいた時に、はい、テニスはされてる、絵は描いてらっしゃる、
絵は描いてますね。
もう全然ハリキューと関係なくって、
ハリキューの話題ほとんど出てこ
なかった
まあ、ハリキューの話題する必要はあんまないですよね、
うん、ないんですね。
お店の宣伝とか、その治療院の宣伝とかも何もなかった
し、ないです、ね、だってお店も看板も何もない。
いやそうですよね、まあ、たどり着くまでに大変っていうですねところもあったんで、
そうですね、
そこに来てまさかテニスが出てくるとは思わずに、は
い、もう実際にその育て始めてるんですか、
はい、育てる、あの一緒にテニスをしている、まあ、1人じゃできないので、はい、1人子の子供がいるんですよ、
う
ん
う
んうん、2歳なんですけど、
2歳
それをちょっとスタート
させて、その子をちょっと狙ってる
んです2歳まだ何もですね、で、は
い、
真っ白な、
ちょうど都合がいいことに女の子なんですよ、
うんうん、
女の子を育てやすいんですよ。
あそうなんだ、
なんでなんで、
あのライバル関係を男の子にしちゃえば、うんうん、強い人はずっと居続けるので、
う
んうん、身近に用意できるじゃないですか、
うんうん、
男性男子だったら同じレベルの競技者を集めることが難しいので、
なるほど、
女の子だから強い
やつは男子とやらせていいわけだ
そういうところまできっちりと、
すごいね、
都合がいいんですよ。
でもさ2歳って言うけどさ、うん、早ければ15年ぐらいしたら、
う
ん
うん、そうですそうです、
化ける可能性あります ね、
うん、そうですよ ね、
ね15年で済むんですから、
うん、
結果が出るまでに15年かかるかますけど、
老後間に合いますね、
間に合うんで
それ楽しい投資ですよね
自分もこう成長していける投資ですよね、本当に、
まあ、タニス楽しいですしね。
あ、じゃあもともと見るのとかは好きでらっしゃったんですか
そうですね、だからちょうど2月ぐらいから、う
ん、
あの YouTube でそのテニスの実況チャンネルとか始めちゃおうとか、
えこの来月からってことですか。
そうです、
もう準備万端ってことですよね。
準備してるとこですね。
でもともと映像のお仕事をしてらっしゃったし、
はいはい、
そこはもうお任せあれですよね。
そう、まあ、ある程度はですね、
うん、
なんかもう好きなことだけやろうかなってい
や理想、
まあ、映像とか配信とかはまあ得意な分野、はい、
そうですよね。
そうですね、うん、
かつてやってる、
うんうん、
やってましたね。自分が出る側でもちょっとやってたことがあるので
、うん、あそうなんですね、はい、楽しそう番組も作れるしテニスも
そうで、まあ、プロテニスプレーヤーを育てる、
うん、で合間にちょっと治療しとこうかみたいな、
ね、そうですね、ぶっ壊れない体作りしようかみたいな、そういう感じで、ね、
その子からしても最高ですよ ね、
ね、うんうん、だからもう2歳の時から壊れないプロテニスプレーヤーにするんでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、
壊れにくいというか、
はい、うんうん、確かに
そっちもプロやもん。
いやそっちもプロですもんね。そっちがプロですよ。
まあ本業的、
本業的なんですね。うん、
へえ。そのお友達の方はちなみに何者なんですか。
う
ん、
ね、千綿で代々ってコーヒー屋さんをやってます。
うん、
は
い、千綿で。
へえ。
あのソリストリストとかの近く、
あの近くですかね、
う
ん、あの並びですか、
うん、
あの国道からちょっと上がったとこなんですけど、
国道からちょっと
上がったとこ、
なんちょっと、うん、また説明がしづらいですよ、
ね、あいや探しました
そうですね、う
ん、自家焙煎コーヒー代々ってお店ですね、
はい、コーヒーの人って、うんうん、あの焼く人って焙煎の、はい、ロースターの人って、うん、山の中行きたがりますよね。
本当。
みんなね。
でなんかこう香りもね。
黒がもう出てきてるけど。
はい、うん。みんな山に行きたくなる。
あ、そうなんですかね、うん。
やっぱりその香りとかね、私たちからすればいい香りだけど、そのすごい気にしてらっしゃってますもんね、あの方たちは。
いや気にしてる。分かんないですけど、その、うん、友人の彼は。うん、単純にそこに家があったからです。
あ、なるほど
単純に、
まあ、言わなくても山を目指しますよね、ロースターの方たちって。
やっぱ匂いとかあるんですかね。
だいだいってどういう、
あの食べる、だいだい、だいだい色の
だいだい、ちょ
っと探していこう、うん、僕しょっちゅうバイクで走ってるんですよ。
あ、そうなんです、
あの界隈
お正月も走ってましたもんね。
正月も走ってました。
結構美味しいみたいですよ。
へえ。
あ、そうなんですか、うん。
僕コーヒーあんま飲まない
んで。あ、そうなんですか。
なんで出会うんですか。なんか。
うんうん、
僕はあの会議、その個人事業主はしてましたけど、お店をするとかしたことがなかったので、はい、大村で創業塾って言って、あの開業するための。
あ、創業塾、はいはいはい。
あるで、じゃあもう開業してたんですけど、うんうん、お金のこととか分かんないから、うん、行ってみたら。そこに来てた子 で、うん、で声かけてくれて、その時はあのパワーリフティングその子は彼がやってたんです
け
ど、
パワーリフティング、
でパワーリフティングのコーチしできますかって、分かんないけどやるっつって最初は彼がパワーリフティングをやるためにコーチをしてたんです。
へ、そうなんですね。
面白すぎですね。
面白すぎですね。
いや本当ありがとうございます。いや
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいと思いますが、はい、さあ今までお話聞いてきて、うん、すごい紆余曲折、
いや、
はいね、
楽しいお話が
どうなんすか、うん、今の優子さんを継続できてる、はい、そのやりがいとか思いとか、うん、そういったとこはどの辺にありますか。
なんか考えたんですけど、一つは僕体壊したことがあるので、うん、6割しかやらないっていう、全てのことをっていうことに決めて、
壊さない、
そうですね、うんうん、でその代わり6割を 100%、 6割、その6割に対しても
素晴らしい、
素晴らしい
でやるっていう、だから4割ずっと休むっていう、
なかなかできないんですよねそれが
っていうのを決めてますね。
6割か、は
い、じゃあ進級も6割、
うん、そうですね、
6割をフルで、
うん、そうです、うん、
そしてプロテニスプレーヤープロジェクトも
6割、
はい、それは全力で、
全力で、
はあ、お絵描きは、
お絵描きも 6割で
その6割を自分の中でマックスにするっていう癖をこうつけるっていうか、
そうですね、
その感覚がちょっとなかなかこう染みつかないっていうかですね、
やっぱ難しいですよね、うん、分かりますよ、
そこなんですよ、まずそこから勉強し直さないと、
気楽にやるっていうのが僕の中ではすごい大事かな。
確かに超えちゃったら楽しくなくなりますもんね。
楽しいとこまでしかやらない、
楽しいところまで、
で翌日に楽しいの持ち越せば明日も楽しいので、
確かにもうやりたくないっていうまでやりますもんね。
まあ、そういったことができるその遊歩道としても、うん、まあ、その生活の糧としてはまあまあいけてるってことですよね。
まあ生きてはいけてます、
生きてはいけてますよね
こう必要以上に欲を出さないっていうところも大事なんですよね、多分、
うん、
なんか、なんか借りてまでやる必要はないみたいな、そういう僕の
中で、ああ借金してまではね、
そうそうそうそうっていうのがあるので、 そこをならない程度に頑張れる、
現状に満足をできるっていうことは、あれは素晴らしいですよね
そうですか、
欲出ちゃうから
やっぱ最終的には元を取るわけですよ、うん、そのプロテニスプレーヤーの
2
歳の女の子が、
う
ん、
あと15年ぐらい経って、うんうん、
食わしてもらおうかな、うん、
よくわかりますこれ一部でいいもんね、
うん、そう
なんです、
その子のね稼ぎのね、
うん、本当に
前ずっと帯同して、
あ帯同してね、帯同いるもんね、
そういう必要じゃないですか、
いるいる、ボディメンテナンスの帯同いるの
からこうフラフラ世界中ねついて回って
いいですよね。
でたまに大村帰ってきて、うんうん、期間限定で新旧
医者パパッとやって
この期間来れる人、うんうん、
いいですね。そういう老後の楽しみがあれば頑張れますよね。
いいと思うよ、うんうん、
楽しいですよね、うん、それを考えたらね。
だからその老後の資金がどうのこうのとかさ、何歳までにいくらいりますよとかいうなんかこう、はい、あれも数値もあるけどさ、うん、でもゆほさんみたいにさ、うんうん、大丈夫って、
ね、大丈夫楽しくっていうですね、うん、
ただ体壊したら何もならんから
そうそうそう、
そこまず本当そうですよね。
体を壊さないように壊さないように全力でやるんよね、うんうん、いろんなことを楽しみを、
はい、考え方が変わりますね。ゆほさんとお話しすると本当
あれお絵描きもなんか不思議な絵をね、
はい、うんうん、あもうその体壊した時に何もできないで、うん、から最初はそのうち猫飼ってたんですけど、猫は死んじゃったんですよね、うん、でその時に動物病院に連れてってもう止めますよみたいなこと言われた時に、当時まだスマホもなくて写真もなんかちゃんと撮れないから、もうなんかその時に初めてもう紙とペンで絵描いたんですよ、その死んでるところ、
あ猫のね、
でそれで描き始めて、だから猫がうちの玉木って言うんですけど、玉木がやらせたことなので、なこれはもうずっと続けるしかない。
なるほど。やっぱりこうちょっと拝見させていただいたら、見る側になんだろういろんなイメージを
引き立てる、ああ、
はい、絵だったので、うん、これもまたその色の配色とかタッチの感覚とか、うん、なんかすごいなと思いながら、私も少し絵を習ってたので、
あ、そうなんです
ね、そういう感じで見てたらもっと楽しく、はい、見れました。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
もっと不思議になりました。どんな方なんだろうなっていう、うん、結局 どれを拝見させてもらってもどんな方なんだろうなっていうのが今日の、
う
ん、
は
い、
あ、そうですね、よくなんか、うん、よくなんかやることは大体誰かがやらせてくれたことっていう気がします。今考えると
すごいですね、誰かがやらせてくれたこと、うん、
はい、
本当ですね。
まあ、そのテニスプレーヤーは多分うまいこといくと思うんですけど、うん、まあその先にあるなんかこう未来ってなんか見えてるもんありますか、うん、こんなことやりたいんだって、
はい、まあ、さっきねプロテニスプレーヤーの話だったんですけど、うん、僕その途中で体壊した時に自分が発達障害だったってことを、うん、その時初めて宣告されて知ったんですけど、
う
ん、
病院で、
そのタイミングで、
そうですね、結局何が原因なのかわからないから調べてみたら、うん、まあ、それだねっていう話で、はい、そうするとその今発達障害とかお子さんたちって結構切り分けられて、
う
ん、
そうですね、う
ん、ね、教育もなんかはっきりしないような形でやられてるから、うんうん、で僕はそれを経験してきてるので、うん、じゃあその子たちを天才にしちゃえばいいじゃないっていう、うん、のがそもそもスタートにあって、うんうん、でじゃあそれの一つとしてプロテニスプレーヤー、
なるほど、
別に絵を描く人でもいいんですよ、はい、何でもいいんだけど、そういう弾かれちゃったけどっていうやつを
一つを伸ばしてあげようっていう、
まあ、友達の中ではジーニアスジムを作ろうみたいな話をしてるんですけど、うんうん、
何
ジーニアスジムって天才養成所みたいなのを、作ろうとしてるんですけど、それを、まあ、いろんなジャンル、うん、ありとあらゆるジャンルでやれば、うん、
そのもうジャンル問いませんっていう、
そうです、そうです、たら世界ひっくり返るかもしれないじゃんっていうのが、
うん、確かに、
そのたんびにコーチングしていくことが増えていくってことですよね、ゆほさんのね、
やったことないけど
でやっぱりそういう子たちがまた大化けして、
うん、
その子たちがゆほさん
もう老後ウハウハ、
老後ウハウハじゃないですか、
その子たちのもう世界中で活躍してるのをずっと転戦しながら、
転戦
を見てもらいながら世界中回るんじゃないです
か、テニスの台頭を兼ねて、
そうですね、
世界中のその子たち育った子たちを見守っていくというね、
新しい老後の投資の仕方、
いやそうさ、
ね、
そう思うよ、投資と投資、
うん、
本当の投資よ、
うん、
っていうのがねちょっとやりたいなと思って、うん、だからこうハリキュー院もそこそこに
そこそこに
そうね、
しながら、
ね、限られた時間やからね、
うん、そうなんですよ、やることがね
今のうちじゃないと皆さん行けなくなるかもしれないですよ
そうそう、今のうちに常連になった方がいいっすよ、う
ん、本当
選ばれますよ、
選ばれる、うん、
でもね、そのさっきの発達障害の問題でも、うん、学 このルールにはめて弾かれよるだけ、
うん、そうなんですよね。
そうですね、
多分
でやっぱりその小さな世界の中でそこで弾かれた時の精神的なことですね、うんうん、あれってやっぱ相当じゃないですか。
だからその子たちのルールブックを作ってあげたら、うん、その子たちは輝くわけ、
輝きますよね、
はい、だと思います。
多分そういうことやろうと思うけどね、
うんうん、
でもその子たち各々の輝くルールブックがそれぞれにまたそういうのをね、うん、作っていただけるとこがないので、
は
い、い
や確かに特にやっぱりこう、うん、都会じゃないところはですね、うん、そういうところがまだサポートが不足してますよ ね、
う
ん、すね、
この辺だとやっぱそういう相談とかもあり、僕ちょっと公表しているので、うんうん、そういうのが相談でちょこちょこお子さんお持ちの親御さんとか伝えするんですよ
ね。そうやね、インスタもね、うん、ハッシュタグがついて、はい、発達障害とか、うん、あるね、うん、さあチャイムが鳴りまして、
はい、
ね、新旧、うん、不思議な鍼灸院のご紹介か、
なんか壺の話と か
こう全然違うところに進んでいってあっという間にですね、
いい壺をちょっと聞いて帰ろうかなとか期待しちゃったんですけど、うん、より楽しい話が聞けました。いやいや
すごすぎるよね、はい、うん、だからやっぱりそういうゆほさんの人生にこう共感する人たちもこう増えてくるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうだと思います本当に、うん、あのハリー Q さんはもう第一歩とか知るための第一歩ですよね、うん、本当に、
うん、そうなると嬉しいですけどね、
は
い、
まあインスタでぜひゆほ堂さん、はい、ね、はい、覗いてみていただけるとい
い、覗いたらもう分かんなくなる
か、いかに個性的な
方、個性的な方で
分かると思いますのでね、うん、いやラジオいかがでしたか。
面白かったです。
あ、よかった、はい、
またぜひあの他の番組もありますし、
うん、はい、ぜひ、
いわゆるその障害で悩んでる子たちにクローズしてる番組も実はここ、
あ、そうなんですね、
はい、何本か僕もやってて、
うん、あ、そうなんですね、
なんかそういうのにもぜひ対談で、
うん、あ、はい、ぜひ
いただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次週ですけど、はい、1月の20日月曜日は、はい、現役の諫早高校3年生です、うん、知ってる人は知ってるんですけど、うん、なごみちゃん、
なごみちゃん、
なごみちゃん、うん、もう僕はあえて活動家と言いますけど、
活動家のなごみちゃん、
活動家かわいいなごみさんですね、
う
ん、まあ、大学も進路が、はいはい、進路がもう見えたので、
はい、
あのラジオおいでということでお越しいただくこと、
じゃあもう高校卒業して楽しみじゃないですか、これからどんな
志を、いや、まあまあますます激しくなるっていうのはもう分かってるし、
ね、うん、
もうその大学のもうゼミの先生もよく知ってる人なので、どうなるかは大体見えるんですけど、まあ、楽しみでね、
いや楽しみですね、来週、
はい
はい、
じゃあそろそろですね、結びのご挨拶ということになりますが、お名残惜しゅうございますけど、
惜しゅうございます、
まあ、ぜひぜひいろんな番組に登場されてください、はいはい、まあ、それで勇気もらえる人いっぱいいると思います、
はい、うん、はい、
さあということで、結びのご挨拶をしましょう。ゆほ堂ゆほ様もご一緒に、せーの、
また来週。
6割でお気楽にどうぞです
バイバイ。
いいっすよね、6割、
うん、6割一生懸命頑張りましょう、
まあ、僕らが出会った、うん、その映像の世界ももしかしたら今年度出るかもしれない、
ね、それ
秋頃、
楽しみ、秋頃は皆さん楽しみに、
楽しみにしてください、
はい、されてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Boy! ください。